ルプレゼンツ
独絶ヒーラーユージとダイエット美容家本島沙織の生き方のセンスの磨き方
サポーテッドバイジャブラ。
ファッションメディアエルがお届けする独絶ヒーラーユージと本島沙織の生き方のセンスの磨き方。こんにちは、ダイエット美容家の本島沙織です。そしてご一緒してくださるのはこの方。
こんにちは、ユージです。
はい、ユージさん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日も遠隔収録でお送りさせていただきます。では今回は引き続き前回
千本ノック、
はい、千本ノックのコーナー期間、千本ノック期間やってまいりました。
年に2回やってくるやつですね、
はい、そうです、そうです。はい、では今回2020年の運勢下半期編、今回は、前回はですね、お牛座から蟹座まで
お届け、
失礼しました。牛座から蟹座までお届けして、今回は、獅子座からサソリ座まで伺っていこうと思います。
はい。
はい、では早速ですが、獅子座のテーマから伺っていきたいと思います。
はい。
テーマいかがですか？
獅子座はですね。
はい。
プロデュースアレンジの達人になるっていうのがテーマテーマです。
アレンジの達人。
はい、で、まあ、これ本島さんなんかもろね、ほら獅子座もう代表選手みたいな方だと思うんで、なんかもう自分にこう適応、ね、しながらこう聞いていただきたいなっていう感じもするんですけども、
はいはい、
獅子座ってやっぱりほらキング&クイーンの星座なので、
はい、
どうしてもこう中心にこう据えられたりとかですね、
うんうんうん、
まあ、中心にどうしてもまあなりがちっていうか、まあ、それがいいとか悪いとかの話も置いといて、まあ、中心になったりとか目立ったりしがちだと思うんですけど、
はい、
でその集団を率いるとか目立つとか、うんうん、エースとか主人公とかそういう役割からちょっと今度は脇に出て、はい、まあ、脇かもしくはほら会社で言ったらほら社長から会長に退くみたいなイメージもいいんですけど、
うんうん、
なんかちょっとその場をちょっと誰かに譲るか、もしくは逆に言うと、うんうん、まあ、ソロ芸人からあのコンビ芸人になるみたいな、
はい、
なんかそんなイメージで今までに頑張ってきた、もしくは築き上げてきたそのまあなんかエイジとか知恵とかポジションとかそういうのを使って誰かを守護してみたり、
うんうんうん、
サポートしたり、なんかこう、うんうん、うまくこうね発奮させてこう奮い立たせるとか、うん、なんかそういうようなものも含めてですよ、なんか何、はい、だからつまり何かとか誰かとかも何かをこうプロデュースするとかアレンジするっていうのが今期のまあテーマという動きで、
うん、はい、
うん、だからこうなんていうんですかね、こう名参謀みたいな役割とか、
はい、
なんとかカリスマプロデューサーみたいにこうだんだんこうなっていったりとか、
うんうん、
はい、うん、そういうような感じがするので、だからどっちかというと、はい、自分がタレントになって一人でテレビに出てうんぬんというよりは、自分がタレントをマネージメントする、今度はマネージャー側とかプロデュース会社の方になって何人もそういう人をこう、うんうん、こうなんていうんですかね、こうプロデュースとかして、でその何人もから逆に言うと、まあ、ちょっと話がダイレクトですけど、
はい、
収入が入ってくるみたいな、つまりメインの、ん、違うな、なんていうんですかね、こう一本ガツンと大きいのが入ってくるっていうよりは副業とか副産物的な収入源にそのインカムが散っていくみたいな、なんかそういうイメージもあります。
うーん、人だけじゃないんですよね、はい、それってきっと。
もちろん人だけじゃないです。だからいろんなグッズを、例えばじゃあ本島さんの例で言うと、いろんなグッズを本島沙織プロデュースで出していくとか、だから今までは自分がやってたのが誰かの参加っていうか、誰かの何かに入るかもしれないけれども、入ったことによってもっと数字が伸びるとか、
は
い、自分一人だったら届けられないところまで 届かせることができるとか、はい、なんかね、そういう感じです。なのでなんかイメージ言うと、そのサブとか、まあ、一般の方だったらですよ、はい、だからそのなんか副業とか、
うんうん、
なんかそのサブ的 なんか趣味の延長みたいなものがお金につながっていくとか、
うんうんうん、
はい、もしくは誰かを手伝ってたらそれがどんどんどんどんこう事業化していくとか、なんかそういうことが起きるかもしれません。
うん、あ、そうなんですね、
はい、
リリースポイントはいかがですか？
まさに一番最初冒頭お伝えしたその主人格みたいなところを降りるみたいなそうなんですよ。だから自分がメインじゃなくてサブに行く勇気を持つみたいなところはちょっと必要かもしれず、はいはい、なんかそれを意識すると意外と、はい、うん、だから例えばですけど一人でもしやってらっしゃったとすると、うんうんうん、例えば2人でやってみる、3人でやってみるとかすると、実はすごいいいシナジーが今度生まれて、
うんうんうん、
なんか さっきも言ったように自分がリーチできないところにもリーチできたりとかするよっていうところなんですね、
うんうん、はい、じゃあ抵抗がある人はまずコラボとかから始めてもいいかもしれないですね。
そうですね、それは全然ありじゃないですかね。
わ、うん、かりました。他にラッキーポイントとかありますか？はい、
そうですね、ちょっとこれはなんか結構人が限定されるかもしれませんけども、
はい、
あのパートナー高校とかすごくいいです。
あ、します。
今一瞬なんか時が止まりましたね。あ、みたいな。なんかあの相方さんパートナー、まあそれは付き合ってる人とかでも何でもいいんですけど、はい、なんかそういうすごく身近な人を大事にするっていうのはすごく開運アクションにつながります。
わかりました。
今なんか切実な感じです
からね。力強くうなずく。はい、ありがとうございます。じゃあ、獅子座の皆さん、一緒にパートナー高校していきましょう。
そうですね。
パートナーだけじゃなくて、家族とか、あのなんか子供とか親とかでもいいんですか？
あ、そうです、そうです。はい。まあ、だからすごい近しい、だから例えば、なんていうんですかね、半径5メートル以内っていうか、
はい。
はい、すごくこう、傍らにいる方たちを大事にするみたいな、そんなイメージですかね。
ありました、ありがとうございます。はい、はい、では乙女座行きたいと思います。乙女座さんのテーマはいかがでしょうか？
はい、はい、乙女座のテーマはですね、はい、今後の世界の基盤とか
基盤、
まあ、基軸を作り上げていく2020みたいなのが乙女座のテーマなので、結構逆になんかその獅子座がじゃあそのプロデュースするとか、はい、まあ、そのパートナー大事にするっていうことに対して、うんうん、乙女座の方がどっちかというと結構そのちょっと壮大な感じで、
うん、壮大ですね。
はい、なんか基本的に乙女座さんって大工さんとか建築家の方乙女座が多いって言われてるように、
はい、
なんかその舞台とか仕組みとかシステムとか、
うんうんうん、
その基本のキーみたいなところに関わることが結構多い星座なんですけど、まあたまたまかもしれませんが、うん、今年はそこに結構星が流れ込んできていて、
おう、
なのである意味乙女座の方はこの来たる、だってですよ、土の時代から風の時代に切り替わるから、つまり時代の基盤が変わる時なんで、そこの土台を突貫工事で作り上げるみたいな、そういうイメージなんです。はい、
すごいなんか頼りになりますね。
いや、もう乙女座と書いてもう縁の下の力持ちとかもう読むみたいな、もうそれぐらいの勢いで、ね、もう本当にその基盤を作って、その新しい時代のそれこそなんていうんですかね、こうまあ、舞台とか、はい、まあ、あとはその豊かさの流れ方というか、うんうん、まあ、流通とか、まあ、そのコンテンツがどうやって展開していくかみたいなものを仕組んでいく、うんうん、その、まあ、その発起人だったりとか、そこの仕組み人というかですね、そこを作り上げていく、
うん
うん、まあ、そういうアーキテクトみたいなものが乙女座なので、だから積極的にこう世の中のそういうまあ問題解決に動いていただいて、
はい、ありがとうございます。
だからアプリとか、
はい、
ウェブサイトとか、
うんうん、
まあ、あとは会社とか法人とか、まあ、何でもいいんですけども、なんかそういう、まあ、組織とかですね、なんかそういうもろもろ、あとはチームとか、今だったらコミュニティとかオンラインサロンとかでもいいと思いますけど、うん、なんかそういうものに向き合っていくと開運する時です。
うーん、じゃあルールがない中に飛び込んでルールを作るとかでもいいんですね。
あ、でもいいと思います。
うん、
で、その、はい、で、その時の乙女座のリリースポイントが、はい、これもちょっとまたこう、傷口にレモン汁を塗り込むみたいな感じなんですけど、
痛いな。
まあ、もう真面目さは捨てるみたいな感じですね。
あ、
はい。だから、こうやったらお役に立てるはずだ。いや、確かにそうなんでしょう。ただ、はい、ただもう風の時代は、いや、まあ、だからって真面目を全部捨てればいいわけじゃないんですけども、
はい、
なんかやっぱり楽しいとか心地いいとかっていうのがもうファーストに持ってくるべき時代なので、だから脱真面目してファンファーストに物事のジャッジの舵を切るのが重要です。
あ、じゃあそのルールを作るそのコミュニティは選ぼうねっていう話ですよね。
そうなんですよね。そこが真面目だ、いや、いや、ただ真面目はなんか僕目の敵にしてみたいな感じの言い方嫌なんですけど、なのでそのこうあるべきとかシュッドマストとかこっちの方がベターだよねっていうよりは、うんうんうん、なんかもうこっちの方が楽しいよねとかそっちの方が心地がいいよねっていう方を意識して、うんうんうん、そっちに目を向けた方がいいと思います。
うん、じゃあ求められて声があっても自分が正しい方に優先しようっていう、
はい、そうです、そうです。もしくは逆に言うと求められる方があったら自分の意見をそこでどかとか投入してこっちの方が楽しそうじゃないですかとかこっちの方が面白そうじゃないですかっていう風に持っていっちゃってもいいと思います。
すごい、
はい、
さすが乙女座。、は
い、もう新しい時代のに土台をもうこうなんていうんですかね、再構築していく時代、あのとあの 機種なので、
はい
はい、そこを担うのが乙女座です。
よろしくお願いします。他にラッキーポイントとかありますか？
そうですね、まあそれこそ、何だろうな、何かを整えるっていうやっぱエネルギーはすごくあるので、
はい、
まあ、それもともと乙女座が持ってるものなんですけど、
うんうんうん
うん、なんか、まあ、ちょっといきなりこれちょっとまたちょっと真面目な話になっちゃうんですけど、ま、脱真面目とか言いながら真面目な話になっちゃうんですけど、はい、なんかやっぱね食べ物とか、
はい、
うん、摂取するものっていうのはちょっと気をつけておいた方がいいと思います。それはなんかラッキーというよりはあのこの時代のこの狭間で乙女座って逆に言うと土なんですね、はい、でまあ、僕もヤギだから土なんですけど、なんか土の方ってだから今まで逆に言うと僕らの方に主軸があったところが違うところに主軸が移るので、
うんうんうん、
だからそのなんかこう構成してるものも変わってかなりこうダイレクトにその変わっていくっていうのは多分影響を受けると思うんですよ。
うーん、体にも出やすい。
そうなんですよ。だから食べられないものが急に最近増えてくるとか、なんかこれ食べたらはなんか何かが反応するとか、あのね、あのジンマシンが出るとか、なんか痒くなるとか、はい、もしくはなんかイライラするとか、なんかそういうものに対して敏感になっておいた方が、うん、あのまあ、これ大牛座にも共通してるんですけど、大牛座乙女座ヤギ座っていうのはそこはあの3人ともとか3社とも共通で、
うん、
あの食べ物とかは特に気をつけた方がいいと思います。
合わないものに敏感になる、
はい、だからある意味そこもリリースポイントに含まれるのかもしれませんね、うん、だから今までは OK だったものがもうダメかもしれないよみたいな、でもそれはもう時代の変化だからしょうがないよみたいな。
しょうがないんですね、
はい、僕でもそれで言うとですよ、それで言うとですよ、はい、これ僕の話で申し訳ないんですけど、はい、結構お前ヤギ座なんだからヤギ座のこと言えやって話なんですけど。僕最近本当ダメなもの増えてきたんですよ、やっぱ実際。
すごい顕著ですね、はい、
そうなんですよ。
え、何がダメだったんですか？
いやもちろん前から添加物系って僕まあまあ控えてましたけど、
うんうんうん、
最近本当にその添加物系のものとかを、まあ、今ほら僕ほらあの自粛してる、ほら一人、はい、あのほら外にあんま出ない自粛生活してるので、はい、ちょっと保存系の食べ物とかも増えてきて、まあ、それはあの発酵食品とかの保存食じゃなくて本当になんかあの、うんうん、間食系のものとかがたまにちょっと増えてきたんですけど、
はい、
あのそうするとやっぱそれ食べるとやっぱかゆいというかちょっとこう、うん、なんていうんですかね、体がモヤモヤするとか。
おお、出てますね、
うん、あそうなんですよ、ちょっと右半身が重くなるとかなんかね、うん、出てきてるんですよ。なのでそれはかなりだから意識してて、もう取らないようにします。
そういうの食べる前に分かったりしないんですか？
あ、食べる前にも分かるんですけど、でも逆に言うともう食材がそれしかないとか。
ああ、
はいはい。あとはこれ極度なストレス感になるとどうしてもなんか食べることでのストレス発散って本当はダメなんだけど、まあでもほら今ってダメな自分も許していい時期だから。
優しい、急に。
もう星も星にも許されちゃってるから、まあいいやと思って食べちゃったわけですよ。そしたら、はい、まあなんかこうね、こうなんかモヤモヤしてきたみたいな、あとから後悔グハーみたいになるんですけど、まあもうこれはでももうしょうがないのかなとかね。
そうですよね、なんか自分に合わないものが知れたということで、
は
い、
そうです、
はい、
あの工学のためにちゃんとこう実験してみました。
素晴らしい。はい、では乙女座さんをぜひあのもやもや敏感になってみてください。
はい、
はい、ありがとうございます。では天秤座さんいきたいと思います。
はい、天秤座は、はい、天秤座は逆にねすごく分かりやすいです。はい、遊びの達人になるです。
お、達人に、
はい、で天秤座って僕のニュアンスで言うとあの彩り星人なんですよ、はい、あの何かをもしかすると生み出すことはないかもしれない、もしかするとですよ、
はい、
生み出すことはないけど、うん、その方たちが演じたり手掛けたりやったり、まあ、こう絡むことによって全てがこうキラキラの世界に切り替わっていくっていうか、キラキラのオーラに包まれるっていうのが僕は天秤座のその、まあ、真骨頂というかですね、
うんうん、
まあ、武器だと思っていて。
素敵。
でもこういう時ってなんかキラキラしたものとか楽しそうなものとか美しいものってやっぱみんなこうときめくというか、ちょっとテンションが上がっていくじゃないですか、はい、特にこういう今みたいにこう時勢がこうね、今の世の中的に言うとこう世相的に落ちてる時ほどやっぱそういうようなものってテンション上がっていくし、なんか救いになると思うんですね。
うん、
うん、うん。なのである意味このタイミングぐらいから天秤座さんたちが本領発揮し始めて、そういう楽しいもの、美しいもの、キラキラしたものをどんどん世の中に出していくことによって、
うん、
なんか逆に言うとこれからの時代に流行るであろう遊びとか芸術の形とか、なんか新しいデザインみたいなものとかっていうのを、なんかもしかすると天秤座さん自身が作り出していくトップバッターみたいになっていくのかもしれません。
流行の、
はい、 そうなんですよ。だから、そうなんですよ。だからなんかドリカムの歌みたいですけど、なんか嬉しい、楽しい、大好きですかみたいな、なんかそういう、なんかそういう感じのニュアンスで、なんかもうなんか楽しさと、なんか嬉しさと笑顔を振りまくみたいな、そういう、
ファースト強いですね、
なんかちょっと享楽的な人みたいな感じになっちゃうと、はい、OK です。
わあ、それで OK。
そうなんですよ。はい、だから本当に意味でのファンファーストで生きると、
はい、
楽しいのファンをファーストして生きると、ファンコミュニティとかのファンがたくさんついてきて、天秤座っていう人を主軸にしたコミュニティ形成ができるのかもしれません。
あ、すごいかかっていた。ここにもかかってた。
そうなんですよ。デーが細かい、ユージ2020。そうなんです。
リリースポイントはどの辺なんですか。
はい、リリースポイントは天秤座さんの一つのその、まあ、なんていうんですかね、まあ、弱点のうちの一つとして、
はい、
キラキラすることは好きだけども、でもそれは自分が好きなキラキラがいいんですよ。これなかなか表現難しいんですけど、だから自分らしくないキラキラは別に興味がないんだけど、はい、でも往々にしてそれが外れてる場合があるんです。
あ、そうなんですね。
いや、外れてるというか、本当はこっちの方がいいけど、なんでこれ出さないのみたいな。いや、でもそれは私の主義じゃないから、みたいな。そういう感じになっちゃって。
はい、キラキラ違いが。
そう、そうなんですよ。だからキラエラーが起きちゃうんですね。なので、そのキラエラーを修正して、ちゃんと正当な自分が持てるキラキラの、その担当領域で、そのエネルギーを出すことができると成功するっていうか、もてはやされていく。なので今回の人生の、はい、人生じゃない、今回の今の時期の捨てポイントは、
はい、
周りの意見を、だからこう右の耳から入って左の耳に抜けていくっていう悪癖を捨てることです。
周りの声を聞こうという、
はい、ちゃんと一回自分の中でそれを腹落ちさせて、なんでそれを言ってくれてるのか、でそれになんで自分の心はざわついて反抗したくなるのか、もしくはそのスルーしたくなるのか、そこを徹底的に掘り下げて、
はい、
なんでなんでみたいな。だから周りからすると彩り精神だけど、自分に対してはちょっとド M な、なんかこう、なんでなんで精神になって、でそれで、まあでもそこまで言ってくれてるんだからもうしょうがないわとか、いやもうそうだったらもうこれは自分はそこのもうなんか役割を演じるしかないみたいな、もう偽りの自分でいい、もう演じるしかないみたいになった時に、初めては実はそこで初めて本当の自分が出てきて、偽りの自分だと思ったのは、実はなんかただのそれは自分の間違った自分像かもしれないっていう。
あー、すごい。
はい、だから意外と外に対しては楽しいんだけど、自分の中では激しい葛藤があるかもしれないよっていうのが、この下半期の天秤座の運気なんですよ。
おー、なんか正解に行くつくのは難しそうですね。
はい、だってですよ、普通に考えて、だってもし仮に SNS とかでもめちゃめちゃいいねがつくことがあるんだけど、自分の中ではそれがなんかなんでこれでいいねがつくんだろうみたいなことがあったりするとするじゃないですか。
あ、
うん、でも自分はすごい頑張ってたことがいいねが全然つかない、なんでみたいな。はい、なんかミュージシャンとかでよくありがちじゃないですか。例えば自分がすごい気合を入れて書いて歌った曲がなんかまあ売れないか再生があんまないか、でもなんか何かこうポロンって勝手にやったやつがすごいヒットするとか、すごい再生回数が多いとか、
じゃあ売れる曲に見つかるんですね。
そうなんですよ。そうなんですよ。なのでそこのギャップみたいなものに対して、はい、その葛藤に対して向き合っていくっていうプロセスがすごい今期の天秤座は必要になってきます。
向き合えば向き合うほど
葛藤が増えるみたいな。
葛藤が増えるけど、その先にキラキラが待ってるので、はい、ぜひ遊びの達人になってほしいですね。すごい。
そうですね。だからある意味ですね、自分をうまく騙すっていうことも必要なのかもしれません。
道化師みたいな。
そうです。だから自分がピーロになりきることができたら、でそれで周りが喜んでくれたら、
はい、
それは長い目で見たら最終的には自分の魂を癒すことにもつながっていくんで。
すごい、
はい、
じゃあピエロに入れましょう。
それ僕テーマを書き換えなきゃいけないですね。ミーピエロ2020みたいな。
変わりましたね今。
道化師になるなんか2020みたいに変えなきゃいけない感じがしますけど。
はい、ありがとうございます。
はい、
では次サソリ座ラストいきたいと思います。
はい、サソリ座の方はですね、
はい、うん、
テーマが、
はい、
みんながほっこりできる場所を作る人です。
おお、みんながほっこり。
はい、まあまあ普通にほっこりっていうのは僕ちょっとかなり誇張してるので、はい、まあだから癒しの場所を作る人っていうふうに普通に言ったらまあ言えると思うんですけども、
はい、
癒しの場所、はい、うんうん、まあさそり座ってよく言われるように、まあよく言われるようにっていうか前が言ってんだろうって話もありますけど、はい、まあ、僕はよくブログとかね、ブログとかでよく言ってるんですけど、さそり座ってほらね、唯一十二星座中唯一毒を持ってる星座なんですよ。
はい、言ってますよね。
うん、そうなんですよ。で今 まあ、あんまりこういう言い方はちょっとダイレクトすぎるから言うのもどうかなと思いますけど、結構なんかこう世の中がこう毒されてきてるということですね。いろんな菌とかも空中、ね、ウイルスが空中漂ってるしみたいな、
はい、
でもこういう時だからこそ毒を持って毒を制すわけですよ。だから毒を中和するには毒を使うっていう、
すごい、
うん、だからどういうことかというと、まあ、ほっこりっていうのも、まあそのね、みんなが癒されるっていうのもある意味言い方をちょっと変えていくと、なんかもう全員のもう人類のなんかもう解毒係みたいな、はい、だからサソリ座のそうなんですよ。だから今回の 人生じゃない、この下半期はサソリ座の人の投稿で、もしくはサソリ座の人の何か提供することで、サソリ座の人の、はい、まあ、作ってるご飯で、もしくはサソリ座の人の、まあ、いる空間に行くと、はい、みんなが解毒される、中和される、ほっこりする、癒されるみたいな、はい、でそういう空間を提供できる、だから心の癒し人になっていくみたいな、そういう時なんですよ。
すごい必要ですね今、は
い、もうサソリ座ほど逆境に強いとかピンチはチャンスとか、まあ、っていう風に乗り越えるバイタリティを持ってる星座はいないと思う、まあ、それは僕の勝手な個人的な調べなんですけど、はい、なのでだからサソリ座の方っていうのは本当にこの時には本当にこう屋台骨というかですね、
はい、
あのその覚悟を持っていただいて、あのそのなんていうんですかね、最終防衛ラインみたいな、うんうんうん、そういう感じです。
なんか大変そうですけど、でもそれを乗り越える体力があるイメージがあります
ですよね。本当は、はい、僕も激しく同意です。なんかあのどっしりしてて本当物おじしないというか動じないというか、うんうん、まあ世の中大変そうだけど、でも私たちはこんなペースやりましょう母みたいな、なんかそんな感じもするのでなんかそういうこう安定感に触れると、うんうん、やっぱり人ってシェイキーな時ほどやっぱり癒されると思うんですよ。
癒されますね、変わらないものとか人ってすごい、はいはい、
まさにその不動心みたいな、
うん、
だからもうみんなのね、さすがにみんなの不動様になりましょう2020とは言えないんでまあでも、はいはい、でもまあある意味そういう時です。
うん、すごい、
はい、まあ、みんなが帰っていく巣であり港であり、なんかね、そういうそのあの拠り所みたいな、そういう風になっていける時なので、ってことはどういうことかというと、うん、はい、じゃあその人のホームページだったりとか、じゃあウェブ、ね、その、SNS だったりとか、
はい、
そういうような、今ほらフィジカルにほら会えない状況じゃないですか、まあもちろんね、下半期は全然会えるようになるかもしれませんけども、はい、まあフィジカルだろうがデジタルだろうが、その人に触れれることの場、インターフェースを多く持った方が、まあ、多くっていう、必ず確保しておいた方がいいです。
やっぱり発信が大事ですね
まあどうしてもこのご時世ね、そうなってはくるとは思うんですけども、はい、なのでサソリ座のリリースポイントっていうのは、なんかもう表に出たくないよう病を捨てることです、
はい、結構な人持ってると思いますよ
そう、サソリ座とかカニ座ってやっぱ甲殻類だけあって殻がある星座っていうのは、まあこれは本当に西洋占星術よくできてるなと僕思うんですけど、やっぱ甲殻類の方たちって結構表に出てこなかったり、はい、まあこう仲間内だけの発信だったり、うん、もしくは本当の表向きの発信はしても、そのプライベートなこととかエモーショナルなことってあんまり言わなかったりするんですよね、そういう場では。はい、なんかそういうところをポツポツと出していくとか、もしくはこんなことやってますよとか、はい、私最近こうだよっていうことをちゃんと出していくと、なんかそのバイブスというかですね、
うんうん、
エネルギーに触れた方たちが、その投稿を見た方たちが勝手にオートでほっこりするみたいな。
はい、それって、はい、匿名でもいいんですか？
え、
ちょっと抵抗があるというか、なんか自分まず最初から 100% 出せないって方とかは匿名でというか、
ハンドルネームってことですか？
あ、そうそうそうです、そうです。
例えばあさんみたいな。
そうそうそうそう。
はい、なんかいや、それは全然ありじゃないですか。はい。
そうするとすごいハードルが下がる感じがします。
そうですね、まあ、あとは、はい、もうこのご時世だから僕思うんですけども、アバターとかでもいいと思うんですね。だから自分の顔とか出さなくても大事なのはバイブスが伝わることなので、だから自分の顔と名前が一致してて、その人がこれやってるから癒されるとも限らないわけで、別に顔はイラストでもいいし、写真の一部でもいいし、別になんか本当に、うん、なんか CG とかでもいいし、うん、なんなら僕も公式のアカウントでもそうなんですけど、僕スケッチっていうか落書きみたいなやつを僕アイコンにしてますけど
か
わいいですね、なんかああいう、そう、線画みたいなやつでもいいし、まあ、そこは問わないので、
うんうんうん、
はい、ただ出した方がいいっていうところはもう共通です。
バイブスは出していきましょうという、
はいはいはい、もうみんなのオアシスに、ね、なれる方なんで、もう積極的に出していくのが、はい、まあ、あとは、
はい、
ね、これからやっぱりほら風の時代で、ほら1人 1チャンネル時代になっていくって考えたら、
はい、
うん、なんかそれはあってもいいかなと思いますね。
いや出すの待ってます出し待ちありがとうございます、はいはい、ではここまで獅子座から、サソリ座まで伺っていきました。次回がラストですね、
はい、
ラスト、いて座から魚座は次回お届けさせていただきたいと思います。
はい
はい、ありがとうございます。いや面白い
どの星座もねやっぱりちょっとこうい
や個性強いですね。
その個性をね、その個性を生かしつつも、まあ、はい、それは今回はこういうふうに使いましょうかみたいな感じかなっていうふうに、まあ、上半期下半期ないし2019年から2020年にかけて、まあ、その使い方が変わってくるなっていう感じがします。
うん、なんか武器の使い方変わるというか、武器が変わるというか、なんか言ってたことがすごい分かりました。
はい、
はい、ありがとうございます。次回もお楽しみにということです。
はい
はい、では引き続きゆうじさんや私に聞いてみたいこと、番組へのご意見ご感想お待ちしております。どんな悩み内容でも大丈夫です。受付メールアドレスは podcast@l.co.jp podcast@elle.co.jp です。それから L サイト内でも受付を行っております。 L ポッドキャストで検索して番組ウェブサイト内のメッセージ送信フォームからお寄せください。ラジオネーム忘れずにお願いいたします。メッセージを採用された方にはプレゼントもございます。完全ワイヤレスイヤホン、ジャブラエリート 75T をはじめとする最新イヤホン、ヘッドホンからお一つをプレゼントさせていただきます。あなたからのメッセージお待ちしております。ユージの星読み運気予報。はい、ではここで恒例のユージさんの星読み運気予報。はい、では今回配信されるのが5月15日ですので、5月16日から1週間。星読み運気予報お願いいたします。
はい、ですね、今週はちょっと不思議な週でして、はい、まあ、テーマをねまた最初にボーンと上げちゃおうと思ってるんですけども、そのテーマがですね、なんかブツブツつぶやいてみるみたいな感じなんですよ。いや、なんでここを強調して言ってるかというと。こう何かこれ言いたいなって思った時にもうそれを上げちゃってるというか、なんかその衝動的なものがすごく強く出てくる週なんですね。
はい、
うん、でそれはいやもちろん何回か前の、ポッドキャストのこの配信でもお伝えしたと思うんですけど、はい、とりあえずほら下書きに入れてみるとか、まあ、その人を傷つけるかもしれないようなことはちょっとまあ注意した方がいいよみたいな話ももちろんあるんですけど、なんか急にその衝動が出て、なんかこれを上げてみるとかツイッターで書いちゃったとか、そういうことが、まあ多く生じそうな週でして、
うーん、
でもしかすると確かにそれで何かこうちょっとね物議を醸すとか、まあ、なんか誰かの心に波風を立てちゃうとか、もしくはこう、ね、はい、池にこう石を投げ入れちゃうようなことをしてしまうのかもしれませんが、うんうんうん、でも結果としてそれによって、例えばですよ、これこれこんなことシーンを目撃しちゃってすごいなんかテンション下がったわとか、もしくはこれこれこういうことがあってちょっと嫌だったとか、うん、っていうことによって、例えば誰かの救世主マインドみたいなものを刺激して、それによって誰かが助けてくれるとか、
うん、
例えばじゃあこういうのやってみたらって言って、その情報がものすごい有益だったりもするわけじゃないですか。
はい、
はい、だから助けてウルトラマンって言ったら本当にウルトラマンシュワッチ来るみたいな、なんかそういうのも含めてのブツブツいろんなことを感じたこととかを、つまり心のそのフィルターというかですね、心にこう、はい、こう引っかかったことっていうのは、とにかく全部、まあ、全部っていうか、まあ可能な限りでいいから、
はい、
喋ってもいいし、あげてもいいし、ブログとかに書いてもいいし、まあ、とはいえ今のこのご時世はなかなか、ね、対面で喋るのは難しいかもしれませんが、とにかくいろんなことをこう発信してみると、言ってみると、うん、なんか思った以上の結果、想像以上の結果、うん、もしくはなんか予想外のなんか魔球みたいなものも含めて、いろんなものがあなたの元にやってくるかもよっていうのが実は今週なんです。
じゃあデコもボコも出していいんですね。
そうですね、だからもう本当に調子こいてもいいし、なんかちょっとマイナスなことも言ってもいいし、はい、なんかちょっとこれが不安だわって言ってもいいし、うんうん、なんかそういうようなものを出してみることによって、そのさっきも言ったように、その今のあなたに必要なものがやってくるかもってい う,、うん、いうのがすごく強く出てる時ですね。
じゃあ溢れ出すものを出していこうと思います。は
い、いやもう僕も最初からされていればよかったですね、なんか溢れ出すものを出していくみたいなね、ブツブツブツブツつぶやいてみるみたいな、どんだけワードセンスないねんって感じですけど。
違う、あるんですよ。
いや
それ聞いた時にコピーライターになれるんじゃないかと思いました。
いやいや、まあでも
エッジが効いてて、
まあ、そう、まあでもとりあえず今週はそのまあほら、はい、かっこ悪いところを見せるって意味でも、まあ、ブツブツつぶやいてみるっていう感じに、はい、まああえてなんかね、はい、こうしてみたんですけども、
あ、いいですね。独り言でもブツブツつぶやいてみようと思います、
はい、ぜひもぜひも、
はい、ありがとうございます、はい、明日から1週間ぜひ参考にして過ごしてみてください。エルプレゼンツ毒舌ヒーラーユージとダイエット美容家本島沙織の生き方のセンスの磨き方、また次回金曜日の配信でお会いいたしましょう。ここまでのお相手は本島沙織と
ユージでした。
はい、ユージさんありがとうございました。
ありがとうございました。
生き方のセンスの磨き方。